皆さんおはようございます。おかわりありませんか？9月も半ばとなりまして、ここ横手ではそろそろ稲刈りのシーズンを迎えています。実は子羊でも今年職員の方々で園庭に小さな田んぼを作りまして、子供たちと一緒に植えた稲が見事に実りました。収穫が楽しみです。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、先週もあなたの憐れみによって守られたことを覚えて感謝いたします。この朝もあなたの御前に静まって御言葉に聞いてまいります。どうぞこのひととき、御言葉を通して神様ご自身が私たちの心に語りかけてくださいますようにお願いいたします。どうぞ神様の御思いをしっかりと受け取ることができるように、最後まで恵みによって導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は先週に続きまして、使徒の働きの16章に入ります。今、使徒パウロの伝道旅行と呼ばれる宣教の旅のところから学んでいます。最初にこれまでのところを簡単に振り返ってみたいと思います。パウロは福音、イエス・キリストによる救いのメッセージを人々に伝えるために、アンティオキア教会から使わされて、バルナバと一緒に伝道旅行に出て行きました。これが第1回伝道旅行と呼ばれる旅です。その働きによって、多くのユダヤ人とユダヤ人以外の異邦人たちもイエスを信じて信仰に入り、まちまちに教会が起こされていきました。その後、割礼をめぐって問題が起きて、その解決のためにエルサレムで話し合いが持たれました。エルサレム会議のことですね。そこで異邦人が救われるために割礼は必要ないという決議がなされます。この決議によって異邦人が安心して信仰に入ることができるようになりました。そしてパウロは次の宣教の旅に出ることを相棒のバルナバに提案します。先週の箇所となります。先に巡った町々の兄弟たちがどうしているか、また訪ねて見てきましょうと提案するんですね。ところが、マルコを連れて行くか行かないかで、二人の間に激しい対立が起こりました。マルコを連れて行きたいというバルナバの申し出を、そうはできないとパウロが断固拒否してしまいます。そして互いに譲れなくなって、結局それぞれ別の道を行くことになりました。まあ人間的に見れば、分かり合えないで仲違いにしてしまったかのようにも見える出来事です。しかしそれも神様が許されたことでした。二人の賜物の違いから生じたことであったといえます。神様は、このマイナスと思えるような出来事も益としてくださいます。パウロはシラスを連れて、バルナバはマルコを連れて、それぞれ別のルートから宣教の旅へと出て行きました。同時に二つの宣教の働きがなされることになったわけですね。16章からは、パウロの第2回目の伝道旅行の様子が描かれていきます。今日の箇所には、テモテとの出会いの出来事が記されています。今日はこのところから、ユダヤ人にはユダヤ人のようにと題して、ご一緒に学びたいと思います。さて、 パウロたちはアンティオキアを出発して陸路で先に訪ねた町々を目指しました。まず北に向かってシリアを通ってキリキアの地方に入ります。そこから今度は進路を西に変えて先に訪ねたデルベ、そしてリステラの町へと向かいました。彼らはその途中の町々でも教会に立ち寄ってクリスチャンたちを力づけたようです。そしてリステラの町まで来た時にある一人の青年に出会います。一節にこうあります。するとそこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシア人であった。パウロはこのテモテに目を留めるんですね。テモテはこの時おそらく20歳ぐらいの青年で、パウロよりは随分年下であったようです。パウロはこの年若いテモテを自分の宣教チームに加えたいと考えました。この時からテモテはパウロの旅に同行するようになって、パウロの愛する弟子となっていきます。いわゆるマナ弟子となるんですね。ちなみに後にパウロはテモテにエペソの教会を任せるようになりますが、まだ経験の浅いテモテを励ますために手紙を書き送りました。その手紙が新約聖書の中にあるテモテへの手紙となります。その二つの手紙を読むと、パウロがテモテのことを本当に頼りにしていたことがうかがえます。特に晩年はパウロ自身もテモテから励ましと慰めを受けていたようです。パウロがそれほどまでに信頼を寄せて可愛がって育てたテモテという青年、彼はどんな人物だったのでしょうか。ここでこのテモテの人物像について少し目を留めてみたいと思います。まず彼の生い立ちです。先ほどの一節のところに彼の母親がユダヤ人であったとあります。ということは半分ユダヤ人の血が流れているということになりますね。次に彼の信仰についてです。弟子であったとありますから、すでにクリスチャンになっていたことがわかります。おそらくパウロの第1回目の伝道旅行の時にこの町でパウロの語る福音を聞いてイエスを信じたと思われます。実は彼の信仰にはお母さんとおばあさんが大きな影響を与えていたようです。パウロはテモテへの手紙第2、1章5節でこのように書いています。私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。彼のおばあさんのロイスとお母さんのユニケの信仰を受け継いでいると言っているようです。テモテへの手紙第2、3章15節にはこうも書いてあります。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。ということはテモテは幼い頃からユダヤ人としての信仰をお母さんとおばあさんから教えられていたようです。聖書に親しんできて神様のことがよく分かっていたということですね。その背後にはこの子に神様を知ってほしいという母親の 熱い思いがあったのではないでしょうか。そんな背景があって、彼が青年になってパウロから福音を聞いた時に心が開かれて、素直にイエスを救い主として受け入れることができたと思われます。このテモテの生い立ちを見ていて、幼い頃から神様のことを聞いているということは、本当に大きな恵みなのだなと改めて思いました。先週もこの十文字の街道で子羊の子供たちと一緒に礼拝をお捧げしました。子供たちは本当に素直に聖書のお話を聞いてくれます。この語られた御言葉が心に残って、いつかイエス様を求めてほしいなと願っています。実は先月、本当に嬉しい出来事がありました。子羊の卒園児の方で、今年成人を迎える方がですね、ひょっこり礼拝に来てくださいました。それで礼拝が終わってから、ところで今日はどうして礼拝に見えられたんですかとお尋ねしましたら、実は最近今いるところで教会に通い始めているんです、それで帰省したついでに礼拝に来てみましたと言うんですよね。これを聞いて本当に嬉しくなりました。ここで語られた御言葉がしっかりと心に残っていて、神様がその心に触れてくださったんだなと思いまして、感謝をお捧げしました。さて、テモテに関してもう一つのことに目を留めたいと思います。それは、彼は人々の間で評判が良かったということです。二節に、彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であったとあります。彼は人々から客観的に評価されるような良い働きをしていたようです。神様に忠実に従って人々に仕える姿勢とか、目を見張るものがあったんでしょうね。町の人々の間でも良い証を立てていたのではないでしょうか。パウロはこのテモテに目を留めました。彼の信仰とその賜物に目を留めて、彼をぜひ自分の弟子として育てたいと考えたようです。そうしてテモテはパウロの宣教チームに加えられることになりました。ところが、この時パウロはある不可解とも思えるようなことをします。三節をお読みします。パウロはこのテモテを連れて行きたかった。それでその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシア人であることを皆が知っていたからである。なんとテモテに割礼を受けさせたと言うんです。割礼をめぐってはこれまでのところでも大きな議論となってきました。福音がユダヤ人から異邦人へと広がるにつれて、一部のユダヤ人クリスチャンたちが、異邦人も我々ユダヤ人と同じように割礼を受けなければ救われないと主張するようになったんですね。その時にパウロたちが中心となってエルサレム会議が開かれて、割礼は救いには関係ない、ただ主イエスの恵みによるということが確認されました。そして救いを求める異邦人に割礼を要求してはならないと決議されたわけですね。その決議事項を異邦人教会に知らせて指導することもパウロの2回目の伝道旅行の目的の一つとなっていました。それなのに そのパウロ自身がテモテに割礼を受けさせたというのです。テモテは母親がユダヤ人ではありましたが、父親がギリシア人ということで、ユダヤ人として割礼を受けるということはなされていなかったようです。つまり彼はユダヤ人から同胞とはみなされていませんでした。あくまでも異邦人だったんですね。そのテモテに対してパウロは割礼を求めたということになります。異邦人には割礼を要求してはならないと決めたにもかかわらず、テモテには要求したわけですね。一見すると彼の言っていることとやっていることに矛盾があるようにも思われます。パウロはなぜこの時テモテに割礼を受けさせたのでしょうか。3節にその地方にいるユダヤ人たちのためにとあります。このところ以前の訳ではその地方にいるユダヤ人の手前となっています。これはその地方にいるユダヤ人たちへの配慮のためにということです。ユダヤ人たちが福音を聞いて救われることを願ってという意味合いがあります。ではテモテが割礼を受けることがどうしてユダヤ人たちの救いにつながるのでしょうか。それはそうすることでテモテがユダヤ人たちから正式に同胞として認められるからです。同胞として受け入れてもらえれば、テモテはユダヤ人の街道に入ってそこでメッセージをすることができます。話を聞いてくれます。その時に福音を伝えることができるわけですね。当時パウロたちが福音を伝える対象としてはまだユダヤ人が中心であったようです。まず町のユダヤ人の街道に行って、そこに集まっているユダヤ人や神を敬う異邦人たちに福音を語るというやり方が主流でした。そのためにはテモテに割礼を受けさせてユダヤ人社会から受け入れてもらうことが必要だと考えたようです。もちろんパウロはテモテの救いに割礼など必要ないことは百も承知でした。それでもテモテがユダヤ人たちに福音を伝えるためには割礼を受けさせた方が良いだろうと考えたんですね。福音のために彼らの救いを願ってそうしたということです。では当の本人のテモテはパウロからの要請をどう受け止めたでしょうか。自分の救いには全く関係のないことです。しかも割礼は体に傷をつけることになりますから激しい痛みを伴うわけですね。普通に考えればちょっと遠慮したいところかなと思います。しかし彼はそれを拒みませんでした。むしろ喜んで従ったのではないでしょうか。自分が割礼を受けることでユダヤ人に福音を届ける手助けができるのなら喜んで従います、どうぞ私を用いてくださいと願ったと思うんですね。こうしてテモテも加えられて、彼らは町々をめぐって福音を述べ伝え、エルサレム会議の決議事項を兄弟たちに知らせました。その結果どうなったでしょう。5節、こうして諸教会は信仰を強められ、人数も日ごとに増えていった。神様は彼らを用いてその働きを祝福してくださいました。さてこのテモテに割礼を受けさせたという出来事にはパウロの 宣教にかける姿勢、魂の救いを心から願う彼の熱い思いが表されているように思います。それはどういうことでしょうか？最後にこのことに目を留めたいと思います。コリント人への手紙第一、九章の19節から23節をお読みしたいと思います。コリント第一、九章の19節から23節です。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人たちには、私自身は律法のもとにはいませんが、律法のもとにあるもののようになりました。律法のもとにある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちには、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。ここでパウロはユダヤ人にはユダヤ人のようになりましたと言っています。律法を大切に生きているユダヤ人を救いに導くためにユダヤ人たちの生き方に配慮して彼らに合わせていった、使えていったと言うんですね。その必要はないのに、テモテに割礼を受けさせたことは、まさにこの姿勢から出たことであったと思います。同じように、律法を持たない人たち、つまり異邦人のことですね。その異邦人たちには、異邦人たちのようになったと言っています。彼らへの配慮を心がけて、彼らに仕えていったということです。そのように、パウロは、福音を伝えるために、自分の持っている自由や権利を制限することも厭わないという姿勢を大切にしていました。九章の22節でこう言っていました。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。パウロは一人でも多くの人がイエスの救いのメッセージ、福音を聞いて救われることを願っていました。そのために一人一人に配慮をしながらその人の心に寄り添う姿勢を示していったということです。ただ一方的に杓子定規に上から福音を語ったのではありませんでした。相手の立場を思いやって同じ目線に立ってイエスの愛を伝えたのではないでしょうか。実は神様が私たちにしてくださったことはまさにこのことでした。天地を作られた全能の神様ご自身が私たち人間と同じ姿をとって低くなって降りてこられました。無限の神様が限界のある人間となってこの世界に来られたんですね。イエス様のことです。そしてイエス様は私たちの罪を負って十字架の死にまでも従われました。それは神様が何とかして一人でも救いたいと願われたからです。パウロはこの恵みの大きさを 本当によくわかっていました。そして、パウロ自身もそうした姿勢を大切にしながら福音を述べ伝えたのだと思います。このパウロの姿に私たちも教えられるように思います。日本ではクリスチャンはまだまだ少数派です。家族の中で自分だけクリスチャンという方も多いと思います。友人の集まりや職場や地域の中でもそうですね。そうした中で周りの人たちに愛と配慮を示していきたいと思うんですね。今日の箇所を思い巡らしていて、以前聞いたある牧師先生のメッセージを思い起こしました。こんなお話です。ある牧師が一人のおじいさんと知り合うようになって、その家庭を訪問するようになりました。その牧師はもちろんおじいさんに福音を伝えて、イエス様を信じてほしい、救われてほしいと願っていたわけですね。ある時、そのおじいさんがこの牧師にあるお願いをしました。私にはどうしても一つ気になっていることがある。家に仏壇があるのだけれど、この仏壇を何年も掃除できないで汚くなっている。このままでは死んでも死にきれない。牧師さん、仏壇をきれいにしてくれないかね。そんなお願いをしたそうです。自分では掃除できないでいたんでしょうね。それを聞いた牧師はですね、わかりました。お引き受けしましょうと返事をして、そのおじいさんのためにその仏壇をきれいにしてあげたそうです。最初、ちょっとためらったかもしれませんが、おじいさんのために心を込めてそれをしてあげたというんです。隅から隅までピカピカになるほどきれいになりました。それを見たおじいさんが、えらく感心してこう言ったそうです。いやー、牧師さんがここまでしてくれるとは。この人は信頼できる人だ。私はこれからこの牧師さんの教会に通うことにする。それ以来、そのおじいさんは教会に通うようになって信仰を持たれたというんですね。この話をちょっと思い出しました。そのように、人の心に寄り添う姿勢を大切にしたいなと思います。さて、私たちにはどんなことができるでしょうか？まずは、家族や身近にいる人たちを大切にすることです。イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも周りの人たちを大切にして仕えていきたいと思います。それは、信仰の面で妥協することや迎合することとは違います。その人のことを思う心を持ってすることです。そして、その人の救いを祈りながら関わってまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。すべての人にすべてのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。パウロはリステラの町でテモテに出会い、それ以来テモテはパウロにとって生涯にわたる忠実な弟子であり、大切な同労者となりました。神様が人との出会いを導いてくださることを覚えて感謝いたします。私たちも今出会っている人たち、またこれから出会う人たちとの交わりを大切にし、祈りながら関わっていけるように励ましてください。パウロはユダヤ人には ユダヤ人のように、異邦人には異邦人のようにと、関わる人たちへの愛と配慮を忘れずに、同じ目線に立って福音を伝える姿勢を大切にしました。時には自分の持つ自由や権利を制限してまでも、相手の立場に立って人に仕えるものとなりました。その姿は、イエス様が私たちのために示してくださった姿でもあったことを覚えて感謝いたします。私たちも家族や周りの人たちに愛と配慮を持って関わり、人の心に寄り添うものとなれるように助け、導いてください。またどうぞ、今関わりのある人たちの救いを願い、祈り続けるものとしてください。今週も主が共にいてくださり、私たちの日々の生活を守り、支えてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを心から感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。